人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今日から公開されている面白いドキュメンタリー映画があります。パトリックとクジラというタイトルです。パトリックというのはニューヨークの弁護士だったパトリック・ダイクストラという人です。弁護士で稼いだお金をクジラの勉強というか、クジラの習性に興味を持ってね、自分のお金をどんどんつぎ込んで、特にマッコウクジラを探す旅に出るんですね。で、撮影隊も雇って、かなり長い旅をして、特にカリブ海のドミニカの近くで過ごしていることが多いんですけれど、そのクジラを撮影した映像はまずね、もう美しくて息を呑んでしまうくらいの、素晴らしいものがあります。もう水中で1頭2頭というのかな、数頭のマッコウクジラが動かずに垂直な状態で海の中に浮かんでいるというか、動いていない姿、映像で見るとね、もうこれだけでも一体これはどうなってるかっていう、感心してしまう、そういうこともあります。まあ、そのパトリックがね、特に一頭の、クジラ、ドローレスという名前をつけてるんですけれど、彼女と信頼関係をいかにして作るかということ、またその信頼関係がちょっと揺らいでしまう、そういうところも抑えているし、クジラ同士の仲間意識とかね、そういう普通はあんまりこう考えたことないような、そういう興味深いことがどんどんどんどん出てくる、このパトリックとクジラ、今日からやってますので、で明日明後日そのパトリック・ダイクストラ、来日して舞台挨拶いろんなところでするそうです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。パトリックとクジラ、もうなんか本当にお話を伺っているだけでその映像の美しさも伝わってきますよね。
めちゃくちゃ美しいですよ。
うわー、さあ今週のライフスタイルゲストはこの方です。フリーライター、フォトグラファーの白石あずささんです。大学卒業後3年間の世界一周旅行を観光し、合計100カ国以上を巡っています。最新刊のフォトエッセイ、中央アジア機構ぐるり5カ国60日を先月出版。日本人にはなかなか馴染みのない中央アジア5カ国についていろいろと教えていただきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
中央アジアのその5カ国っていうのはみんなスタンで終わる国ですよね。
はい、はい、
カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、それで本当はキルギスタンというんだけど、日本ではなぜかただのキルギスと言いますよね。
そうですね、英語だとキルギスタンまでつけるんですけど、なぜか、はい、キルギスで、日本語読みはなぜかキルギスにするっていうふうに決めちゃったみたいです。
あ、そうです、もう正式にそうなってるんですか。
そうです、日本では昔私が25年前一度旅行した時はキルギスタンだったんですけれども、
うん、
変えたみたいですね。
はい、そうなんですね、
謎です。
はい、はい、中央アジアの人々のリアルな暮らしについてこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はフリーライター、フォトグラファーの白石あずささんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、 三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM 今夜は先月フォトエッセイ中央アジア機構ぐるり5カ国60日を出版されたフリーライターフォトグラファーの白石梓さんをお迎えしています。まずは今お話になりましたけれども、この訪れた5カ国を簡単な特徴とともにご紹介いただいてもいいですか？
はい、わかりました。まず中央アジアってどこにあるのって聞かれるんですけれども、中国の西でロシアの南にあります。で、なんか昔は遊牧民がほとんどだったんですけれども、今はほとんど定住しています。で、まずカザフスタンなんですけれども、日本の7倍の面積があって、めちゃめちゃでかくて、
本当に大きいですよね、
はい、めちゃでかくて、はい、で石油がたくさん取れて、ロシアにそこが一番接しているんですけれども、首都アスタナなんかもう未来都市みたくなっていて、すでに現金とか紙の金が流通していなくて、そんな感じな、ちょっとすごい進んだ国なんですけれども、
中国も、はい、そういう感じですよね。
今だいぶもう変わったみたいですね。はい、で一方の、ウズベキスタンはこちらは昔からの定住民族で、シルクロードのオアシス都市だったところなんですけれども、これが一番日本の方に馴染みがあるような青いドームとか、そういったモスクとかがあるような観光地です。であとトルクメニスタンは、そうですね、砂漠の国なんですけど、天然ガスがあって、で、やや独裁国家気味
ここ、ね、ややですか。
そうですね、中央アジアの北朝鮮とよく言われてるんですけど、実際の北朝鮮よりは全然もうちょっと緩くて、みんな楽しそうにしている国だったので、イメージは変わりました。はい。でタジキスタンは5カ国の中で一番貧しくて、あんまり観光にないって言われてるんですけれども、ちょっと面白いところで、みんな割とちょっと自由で明るい人たちが多い不思議な国だったんですけれども、あとキルギスはやっぱり山岳国なんですけど、山が多いところなんですが、温泉がいっぱいあって、多分日本の方はすごく楽しいと思います。
温泉はもうちゃんとお風呂に入れるような施設まであるんですか？
あります。もっとソ連時代、ロシア人の人たちがみんなそこでリゾート地として温泉によく入っていたっていう施設が今も残っていて、あちこちに温泉がたくさんあります。
で今伺ったような国々を訪れたってなると、まずやっぱりちょっと治安が大丈夫かなって気になる方多いと思うんですけど、そのあたりはどうでしたか？
全然大丈夫です。
全然大丈夫、
はい、盗みとか殺人とかあんまりない国で、ほとんどなくて、でちょっとガイドさんに、なんでそんなにのもの盗まれないのって聞いたら、やっぱりイスラム教の国なので、なんか昔から左手で物盗むと左手切られるってちっちゃい頃から教わってるので、日本でいうと地獄に落ちるとか舌抜かれるみたいな感じだと思うんですけど、実際切られることはない、罰金とかだと思うんですけれども、やっぱりそれが潜在的にあるので、悪いことは一応しないっていう、どちらかというとマンホールに開いた穴とか、マンホールがない穴とかがやっぱ怖いですね、治安よりも。
マンホールがない穴がある、
はい、歩いてると突然忘れちゃったのか、
出してしまったはずなんだけど、
マンホールのない、マンホールのないというか、マンホールがない穴ですかね、はい、そっちの方がドキドキしてました、毎日。
だいぶ危険ですよね、はい、ちょっと気をつけないと、
は
い、
夜外歩くのはちょっと危ない、
は
い、
そうですね、はい、穴はやっぱり下見て歩かないと危ないですね。
そういう意味の危険さは歩けないということなんですね。
治安は大丈夫です。
はい、はい、
トルクメニスタンの、有名なところだと思うんですけど、地獄の門という、それこそ大きな穴が開いてて、中がこう燃えてますよね。
そうですね、はい、ボーボーボーボー、はい、
あれはどうなってんですか？
あれは昔地質学者の人が調査をしている途中で、落盤、岩が起こっちゃって、で発見した穴なんですけれども、そしたらそこから有毒ガスが出てくるので危ないっていうので火をつけて、で普通は数週間で収まるかなと思ったら、ずっとそのままガスが噴き出して50年間燃え続けている、そのうち観光地になったという穴なんです。はい、
大きさはどのくらいですか？はい、
直径70メートルで、あの深さが30メーターぐらいあります。
かなり大きいですね。
そうですね、巨大な、はい。
暑いんですか、はい、その近くに行くと。
暑いです、はい、風向きによって結構炎がボーってくると暑いです。でも、まあ、暑さよりもサソリがいっぱいいるので、サソリがやっぱり怖いかなって思うんで。
いや、それはそうです、ね、はい、そう
です
ね。
でも観光地になってるっていうことですか。
はい、そうですね、はい、あのたくさんは来ないんですけど、数人ぐらいなんですけども、1日数人ぐらいは来て見て、なんか地獄見て、なんかちょっと悪魔な気分になってる人とかいますね。は
い、5カ国の中で、はい、トルクメニスタンは、はい、あのビザを取るのが一番難しいっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、今もそうですか。
あ、でもあの代理店、あの旅行代理店さんとかに行けば簡単に取れるんですけど、うん、あの高いので、私直接トルクメニスタン大使館に日本 の、 あの東京の方に行って、なんか面接みたいなのは一応したんですけど、簡単に取れたので。
あ、そうですか。
はい、一応行けば取れます。うん、あの悪いこととかしてなければですけど。
それこそトルクメニスタンというと今万博で非常に注目を浴びていて、ね、はい、私も、はい、あのもちろんパビリオン行ってきて、絨毯のイメージ。あ、絨毯も有名ですよね。
はい、あ、絨毯ですね、はい、あの黄金時代っていうでっかい絨毯が、あの首都アシカバットというところに、あの絨毯博物館というのがあるんですけれども。
あ、博物館がね、
はい、はい、あのちょっともともと結構トルクメニスタンって、あの絨毯の絨毯ショーとか、うんうん、あの国旗に絨毯があのついてたりとか、絨毯推しの国なんですけれども、はい、の300平米ぐらいある、まあ、3LDK マンションの、 あの4つか5つ分ぐらいの大きさがあるでかい、あのあります。
絨毯ですよね。
そうです
想像できないですけど。
そうですね、はい、
あの万博のパビリオンといえば、はい、僕はほんの少ししか行ってなかったんだけど、はい、上から見たね、はい、ウズベキスタンのパビリオンはとにかくめちゃくちゃかっこいいんですね。デザインがすごい、はい、あ、まだ行ってないんですか。
まだパビリオン行ってないんです。
あ、そうか、はい、かものすごくかっこよかったです。
そうですか。
ウズベキスタンってそういうデザインが素晴らしいところですか。
は
い、
そうですね、あの、ま、モスクもそうなんですけれど、あのそのモスクに貼ってあるあのモザイクであったりとか、あのとにかくセンスは抜群にいい国です。うん、あのやっぱり歴史も長いので、あのとても着てるものも素敵ですし、あのお土産買うならウズベキスタンっていうのはよく言われました。
民族はみんなそれぞれ全然違うんですか。
はい、そうですね、最初は全部一緒だと思ってたんですけれども、性格とか、あとあの山岳、山だったり草原だったり、あの砂漠だったりとか、うんうん、ちょっとずつ違うので、うんうん、性格も本当に違いますね。うん、
はい、でウズベキスタンというと、はい、あの遺跡発掘の方でしたっけ、あの、はい、すごく有名な日本人の方がいらっしゃるというのも結構驚きました。
は
い
は
い、
あ、そうですね、
加藤久蔵
先生っていう方で、うん、私もあの行ってからガイドさんに教わって、加藤久蔵知ってるかって言われて、え、知らないって言ったら、みたいな感じだったんですけれども、あのもともとなんかずっとあのシベリアか何かで捕虜になっていた方で、ロシア語を覚えて、その後あの考古学者になられた方なんですけれども、あの30年間ウズベキスタンの仏教遺跡を発掘し続けた方で、貧しい人たちにもなんかあの日当をあげて、あのすごくそこの地域で貢献して、私費であの自分のお金で博物館も建てたりとかした方で、仏教遺跡いっぱいゴロゴロ出てくるらしいんですけれども、ウズベキスタンで、なんかすごい、あのもう亡くなられて94歳で、あの発掘中に亡くなられた方らしいです。
はい、今でも仏教徒はいるんですか。
あ、
圧倒的にイスラムの世界ですよね。
はい、そうです、うん、仏教とかあのゾロアスター教が昔はあのシルクロードが盛んだったとあの、うんうん、時はいたんですけれども、うん、その人たちはもうあのイスラム教徒にどんどん変わってしまって、今はもう全然いません。遺跡だけですね。
あ、
はい、
なるほどね。はい、料理はどんな感じですか。はい、
あのそれが25年前一回さらっと行った時はひたすら羊ばっかりだったんですけれども、やだな、また羊なのかなと思っていたら、なんか意外とやっぱり羊がメインではあるんですけれども、うん、イタリアンも日本食の寿司なんかはすごく流行っていますし、あのすごく美味しいものたくさんありました。
海が全然近くにない、は
い、ないんですけど、
国でお寿司。
そうなんです、あの特にキルギスタンは若者の間ではめちゃめちゃ流行っていて、あの寿司屋がもう何十軒もあって て、
魚どうやって持ってきてるんでしょうね。
魚っていうか、あのメニュー開くと、まあ、一応なんかツナってあるんですけれども、なんかあの一緒に行ったガイドさんがなんかロウ、あの、まあ、つまり生と、なんかあの蒸すとフライってあって、蒸すとフライってなんだろうおにぎりみたいなやつかなと思って行ってみたら、あの、まあ、一応頼んでみたんで、これがうまいっていうのを頼んでみたんですけど、結構あの太巻きにパン粉つけて一本揚げしたやつを、はい、なんかあの食べるっていう、
なるほど、
食べるみたいな、はい、
中央アジアならではの、
ならではの、はい、あのキルギスの人ってみんなロシアに出稼ぎに行くんですね。でそこでロシアのお寿司屋さんで修行した人が、まあ、戻ってきてキルギス人に合うようなあのものにするので、一回ロシア風になってそれからキルギス風になるので、キルギス人の好きなお寿司屋はだから寿司の天ぷらみたいな丸ごと揚げたものとかになるので、なんかすごいびっくりしました。
じゃあロシアの影響力はまだまだ、はい、
そうですね、
あるんですね、
はい、そうですね、
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はフリーライター、フォトグラファーの白石あずささんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのは、ミズローブの演奏でマゾリサリフという曲です。イギリス人のルー・エドモンズという人がタジキスタンに行って、古い録音の音源を国営放送局のアーカイブから、見つけ出して、それを CD として Lost in Tajikistan、というタイトルで出したものの中からです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は先月フォトエッセイ中央アジア機構ぐるり5カ国60日を出版されたフリーライター、フォトグラファーの白石あずささんをお迎えしています。今タジキスタンの
この音楽、はい、結構前のものだと思うんですけれど、はい、今でも耳に入るような感じですか？
あ、そうですね、あの田舎の方とかに行くと結構おじいちゃんおばあちゃん聞いてらしたりするんですけど、まあ、都会は割とカフェでかかってるのはロックだったりとか、そういうあの若い人たちはもうジーパン履いてちょっと西洋化してる感じですかね。
はいはい、あの5カ国の中でタジキスタンが一番小さい国ってさっきおっしゃってましたっけ？
はい、そうですね、はい。
どういう雰囲気ですか？
あ、そうですね、うん、あのここの国だけがあの他の4カ国と違ってイラン系の民族なんですね。
お、そうなんだ。
で、私は日本人なのでイラン系でもトルコ系でもよくわからないんですけど違いが、でも明らかにやっぱり違いがあるのは、そのすごい昔そのあの何でしょう、シルクロードを支配したって言われているソグド人っていうあの商人がいるんですけれども、そのソグド人の末裔だっていうのがタジキスタンなんだっていうのを、あのタジキスタン人はすごくそれを誇りに思ってるので、ちょっと違う、はい、感じなんですかね。
文化もじゃあちょっと、はい、あのペルシア風ですか？
そうですね、あのはっきりとは分からないんですけれども、ほとんどもう一緒にはなっちゃってるんですけれども、文化的にもあのあ言葉は全く違うみたいです。トルコ系の言葉ではなくて、はい、イラン系 の、 あの言語なので全く違うんだっていうふうに言ってました、うんうん、
なるほど、はい、はいはい。
私あの万博のタジキスタンのブースで、
はいはい、
この石を、
はい
はい、買ってきてピアスにしたんですよ。今見に、はい、
すごい素敵、
なんか天然石がすごく有名でって言って、いろんな石を、はい、あの展示されましたけど、どうでしたか石は？
いや全然見かけませんでした。
見かけなかった。
それあの輸出用だと思います。
なるほど、
はい、
なるほど。
現地では、まあ、ちょっと置いてたかもしれないんですけど、うん、全然食べ物ぐらいしか市場に行ってもあまり置いてないし、
そうなんですね、
なかったです。
え、一言で言うと、はい、タジキスタンは どんな特色の国ですか？は
い、そうですね、あのなんというかの、何かでっかい観光地があるわけではなくてないんですけれども、なんか一番結構好きな国がタジキスタンなんですね。
はい、
あのなんでしょう、まあ、山も綺麗だし、あとなんか人がすごいなんかの自由気ままでちょっとずずしいぐらいな感じで、あのウズベキスタン人は積極的にお前は車を持っているのかそれはトヨタかとかあのぐいぐい来るんですけど、はい、ちょっとなんか タジキスタン人すごくクールで、あんまりグイグイ来ないんですよね。で我が道を行くみたいな感じの人が多くて、ちょっと違うなと思いました。
本には、白石さんの本にはね、たくさんの写真が載ってて、でどの写真がどこの国のものか時々分かんなくなるんですけれど、中にはね、この人日本人じゃないの、と思うような顔の人がいたんですね。それどの国ですか？
それはキルギスです。
あ、そうなんだ。
キルギスだと思います。なんか昔キルギス人に会うと大体言われるんですけど、キルギス人と日本人は昔は兄弟だったっていうから、昔ってあなたの親戚がそのちょっと前とか行くと、いやいやいや違う違う氷河期とか言われて氷河期だいぶ前だなとか思ってそうかって言って、その頃に兄弟ってどこで兄弟だったのって、シベリアのバイカル湖のあたりとかに住んでた民族が、肉が好きな人はキルギスに行って、魚が好きな人はまだ陸地が多分つながってたんでしょうね、日本に来たっていう一応伝説が残ってて、ちょっと遺伝的にはどうなのかわからないんですけれども、そういうふうにみんな言って、だから顔がそっくりなんだよっていうのをよく言われてたんですけれども、確かに隣の家のおじさんとか親戚にこういう顔がいたみたいなのよく似てはいました。
あとなんか日本の車がすごく有名、なんか歌まであるって言ったのキルギスでしたっけ？
はい、なんかすごくこうすごい車がとっても大好きみたいで、
でも今日にじゃ日本車に皆さん乗られてらっしゃる、
いえ、全員じゃないんですけど、やっぱちょっとお金持ちじゃないと乗れないので、昔はロシア車皆さん乗っていて、その後ドイツ車アウディとか乗ってらっしゃったんですけど、日本でアウディって言うとなんかすごいなと思うんですけど、ドイツ車がで、今日本車ブームになって、やっぱりみんな横浜タイヤとかに工場見学行きたいっていうのを言われて行けるのかとか言ってさーみたいな感じで、すごい車好きですね。
移動は車と列車と飛行機といろいろありましたよね。
そうですね、
どういうふうに決めてましたか？
そうですね、基本はできるだけ列車がある時は列車で行きたいなと思って列車に行ったんですけど、やっぱりどうしても政府の人なんかは危ないから飛行機で行けとかって、やっぱり汚いものを見せたくないっていう風に言うんですけど、日本人から見るととっても素敵な長距離列車 の旅とかとても素敵だなと思うんですけれども、できるだけそういうのに乗ったり、あとタジキスタンのそのソグド人の末裔のヤグノブ人っていう秘境が住んでる人たちのところに行くときは、4WD で行って、その後車が通れないときはロバをヒッチハイクするみたいな。
ロバをヒッチハイク
なんかロバ使いのおじさんを捕まえて、なんとか交渉して乗せてもらうみたいな。
ロバに乗ってる女性の写真は白石さん自身でしたか？
そうなんですよ、あれはヒッチハイクした、そのロバに乗せてくれとか言うと、じゃあいくらみたいな感じでお願いして乗せてもらえる時もあれば、歩く時もあるみたいな感じで行きました。
いい運動になったでしょう。
ロバです。ロバがですね。私は楽なんですけど。
いや歩くときは。
そうですね。
山の中。
長いですからね。落石もちょっと多いですし、そんなにいい道ではないので、
でも、他にちょっと味わえない旅なんじゃないかっていう気はしますけど。
そうですね。なんかとても中央アジアって、私も25年前はさーっとただ首都だけ回って5カ国回って出てっちゃったんですけど、改めて回ってみるとやっぱりすごく面白いというか、日本ともいっぱいつながりがあるし、なんか遠い国ではないなっていう気はしました。
でも本を書こうとしていることを知られたら、各国の政府がいろいろと黒塗りを出すとか、そういうことも
そうですね、出版社が用意したお金が足りなくなっちゃって、っていうのはロシア戦争になってロシア人がすごく中央アジアに逃げてきて、と物価がものすごい上がってしまって、行こうと思ったらものすごい物価が上がっちゃったんで、各国政府に少しお金出してくださいっていうのを言ったら、一応コンセプトは一人旅ですっていうふうに、一人旅 ビでブラブラして、まあ、等身大の安いホテルに泊まってみたいな、いわゆるバックパッカーみたいな旅がしたいって言ったんですけど、よし分かった、じゃあお前の望みは叶えてやるとか言ってたんですけど、空港に着くと黒塗りの制服者が待っていて5つ星ホテルに連れて帰ってでちょっと逃げ出したりとかして安いホテルに移ったりしても、なんか地下鉄で移動するのを バレてしまって突然黒塗りが追っかけてきたりとか、まあ、いろいろバトルが毎日あったんですけれど、まあ、それはそれで上流階級の人の気持ちもなんか分かってきたので面白かったんですけど、はい、
はい、ロシア語が一番通用するんですか、はい、外国語では。
そうですね、ただ、5カ国語ぐらいみんな結構話せる、私の通訳さんとか5カ国ぐらい話せるのが、やっぱり、ロシア語は5カ国共通の言葉ではあるんですけれども、それぞれウズベク語キルギス語というのがあって、でさらに民族、例えばカザフスタンだと173民族暮らしているので、それぞれまた言語があるんですよね。
そんなに民族がいるんですか。
はい、でそうなっちゃうと何カ国語も喋れないと、やっぱりいろいろ困るので、なんか 3,4 カ国語はみんな喋ってましたね。
帯のところには、はい、景色も遺跡も文化も素晴らしいけれど、はい、一番の魅力は人でしたというふうに書かれていて、はいはい、やっぱり本当にこの人との触れ合いがまた素晴らしいなというのが本を読んでも伝わってきました。それぞれの国皆さんやっぱりこう、はい、違うタイプの方たちと、はい、っていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱり国によって結構性格違うので、例えばキルギスなんかだとまだちょっとマッチョというかワイルドなところが残っていて、例えばまあキルギスの男なら馬に乗らなければならないとか、あとナイフ一本で羊をさばけなければいけないとかっていう文化が残ってみんな大体できるんですけど、ただ私の通訳してくれた男の子はキルギスの羊は頭突きしてきてめっちゃ怖いから僕できませんとか言っててなんかみんなにお前はキルギスの男じゃないとか言ってたので、まあ、いろんな人はいますけどそれぞれ面白かったですね。はい、
本当にその皆さんとのやり取りがまた魅力の一冊にもなっています。はい、白井さんのフォトエッセイ中央アジア機構ぐるり5カ国60日は辰巳出版から出ています。ぜひ手に取っていただいて中央アジアの暮らし、街、自然を感じてみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、フリーライターフォトグラファーの白石あずささんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
厳しい暑さが続いた今年の8月もあと数日。皆様はどんな夏休みを過ごされたでしょうか。六本木の東京ミッドタウンでは今週末8月31日日曜日までミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマはカラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりは絶好のフォトスポットとして話題となっています。毎年人気の足水やガレリア館内の風鈴など都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。そして涼しい館内のレストラン&カフェで開催されているデザート企画ひんやりスイーツも見逃せません。ミッドタウンサマー2025ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は六本木の東京ミッドタウンで残り少ない夏時間をお楽しみください。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の白石あずささんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
白石さんはもうすでに100カ国以上旅しているということだったんですけれども、はいはいはい、 羨ましいですこういう仕事をしているとなかなかね、はい、旅ができないのが、
そうですよね、はい、
欲求不満のところですけど、はい、次に行くところを決めてますか、
はい、あ、もうしばらく海外じゃなくて日本国内を少し回りたいなと思っていて、で飛騨市に今度行くことにしました。
あ、そうですか、はい、それも本になるんですか。あ、
それは雑誌大人の週末っていうグルメ雑誌の方で、うん、あのまあ不定期連載という形でやりましょうというので、ちょっと素朴なところを旅したいなと思っています。
はい、楽しみです、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
今日のお客様は白石あずささんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum